ゴミ減量清掃部屋にお越しの皆様、あ、こんにちは。素晴らしい。今日の作戦はデスバルのゴミ分別大作戦。
この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は11月23日土曜日に水元1丁目にあります葛飾清掃工場で行われましたゴミ減量清掃フェア葛飾の模様を佐藤文江がお伝えします。このイベントはゴミの減量やリサイクル清掃の仕事について楽しく学べるもので、いわばエコのお祭りです。葛飾区のご当地ヒーロー仮面の守護者ゼロングのアクションショーやフリーマーケットなどなど楽しいイベントが盛りだくさんで、家族連れを中心にたくさんの方が訪れ大変にぎわいました。
CD、 この CD はこの4つのどれに当てはまるか、みんなわかる？
これは、戦いゼロングのテーマソングが入っていた CD よ。
そうよ、
ブックオフで50円くらい売れそうだけどね。
50円で売れるの？
売れないわよでもね、この音の感じから言ってこれはプラスチックに決まってるじゃないの。
みんなどう思う？どう思う？プラスチック CD
違うのよ。
え
これはね、
はいはい、
あなたわかる？
資源っぽいから、資源そんなわけないじゃないの。
正解。
葛飾清掃工場は水色と白の高い煙突を日々目にしている方も多いと思います。普段見ることのできないゴミの焼却施設である清掃工場の内部の見学をすることもできました。集められたゴミを焼却するまで貯めておくゴミバンカという場所を5階のフロアからガラス越しに見学したのですが、その広さ、深さ、そしてゴミを持ち上げる大きなクレーンの迫力も圧巻でした。
現在ここにあるゴミはだいたいいつ頃のゴミですかね。
1ヶ月前のものもあれば1週間前のものもあると思いますし、ちなみに底ゴミは一番下のゴミはもう20年前のゴミだと思います。もう建設時の時に初めて入れたゴミは今でも処理できてないはずです。
大変なゴミが出ますね。減量しなきゃいけないですね。
初めて見るからこれは何してるかっていうのがよくわからないね。もうちょっと近くで具体的に見えないとね。なんか透明で見てるでしょ、う
ん、下の方にありますよね、
うんうん、私たちこの5人でグループで来てるからサークルみたいなもんでね、広報誌で年に何回も見せてもらえる機会がないでしょ。実際は私たち知ってるようで知らないからね。
ゴミって毎日のように出してるのに、うん、その出したものがどこにどうなってるのかってわからないです
よね、うん、何を入れちゃいけない、あれを入れちゃいけないとか言われてもね、なぜどうしてっていうのがわかんないんでね、
うん、なんか UFO キャッチャーみたいで最後燃やしてた。
すっごい量抱えて落としてたよね。お父さんどうでした？
こんだけの量のゴミが出ちゃうっていうのも考えものかなと思います。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
このフェスティバルに毎年参加しておりまして、はい、ちょっと3回目だっけ。
お母さん普段ゴミどうだった今日は？
なんかさ、取るやつがさ、なんか一瞬だけシャベルのところがあったよ。なんかさ、シャベルみたい、なんかシャベルに持つところがなってたからすごかった
ね。綺麗にねキャッチしてたよね。
あとなんか奥の山にさ、鳥さんのチキンみたいのさ、カゴがあった。
鳥さんのチキンみたいなカゴ何のことだろう。
鳥カゴみたいなのだと思うんですけど、あちょっと私は見えなかったんでき
っと あったんでしょうね、お母さんお母さん、はい、どうですか今日は？
なんか私初めて見たのではすごいなと思いました、圧倒されました。
嘘つかないで。
初めてじゃん家族じゃないんですお友達です。はい、
ゴミ出しするときとか分別するときに気をつけてることとか？
曜日ごとにちゃんと一応分けてやってますね。ペットボトルとかもラベル剥がして
気をつけて。
そうですね。
ゴミ減量清掃フェア葛飾ではゴミの分別やリサイクルの意識を高めるブースがたくさんありました。
金町消防団第7分団の分団長の新井よし子と申します。
気になったのが消防団員とゴミの分別をやってみようっていうコーナーがあるんですけど、
これも早く言えば消防団員の募集の一環で、ここは一応焼却場なので、ただあの消防団に入りませんかとか消防団ですっていうのではなくて、まあそういうゴミに関することをやってほしいということで、結構ねみんな考えちゃってるんですよね。例えば消火器とかバケツなんていうとほらめったに出さないものだから、あれそれってどこで出すのみたいな。でもああなるほどって言うから、あ、まあ、じゃあやってもよかったなとは思ってるんですけど。
気になる張り紙があって、一番多い火災の原因は放火って書いてあるんですけど、その放火を防ぐためにも大事なんですかね、分別は。
ええ、もうなるべくゴミを時間に出す。例えばもう夜朝早い日で出かけちゃうの人は夜出しちゃったりするんですよね。生ゴミの時はそうでもないんですけど、まあ、燃えないゴミとかっていうと燃えないけど火をつけるにはいいみたいな。
決められた日の朝に出すことが放火の防止にもつながるってことですね。
そうですよね。よく歩いてるともう夜のうちから出してる方がいらっしゃるんですよね。でそういうのはやっぱり火つけちゃうみたいな。まだあのそういう生ゴミとか、例えば燃えないゴミのあれならいいんですけど、資源の日で段ボールとか新聞とかそういうの出されてるとやっぱりちょっと火つけたくなっちゃうっていう、その放火魔の人から見るとやっぱりちょっとつけたくなっちゃうんじゃないかと思うんですよね。
意外な観点からのゴミの分別の大切さを痛感しました。
そうですね、うん、やっぱりもう燃えてしまったら消防署は連絡くれれば消しに行くんですけど、その前にやっぱり予防ね、防火しないと火事を出さない。
お水飲んだ時どれに捨てるかな、うん、資源ゴミ捨てるか。はい、ありがとうございます。
すごいね、
ゴミの分別クイズ難しかったですか。
そうですね、ちょっと難しいかなって思いましたね。
すごかったね。
かなったね。はい、
まあ、お父さんが教えたけど
まあまだちょっと分かんない、3歳なんでまだちょっと分かんなくてね、はい、
今日はどうしていらっしゃったんですか。
今日は葛飾区方に書いてあったイベントのやつ見て、鎌倉なんでちょっと遠いんですけど、ゴミ収集車が好きなんですよ、子供が働く車が大好きで、だから子供見れると思ってきました。
好きなの、ゴミ収集車が。うんっていうんです
。そうじゃね、好きだよね恥ずかしくない、ごめんなさい。
全国清涼飲料連合会の田中と申します。
ここって何のブースですか。
我々は清涼飲料水を作っているメーカーの集まりになりますいわゆる業界団体なんですけれども、今ペットボトルをたくさん作っているので、そのリサイクルをきちんと進めるっていうのをやってます。
展示されてますが、これは。
そう、これはペットボトルをもう一回ペットボトルにしたいと思っていて、ボトルトゥーボトル、水平リサイクルって呼んでるんですけど、その中間の工程を分かりやすく示したモデル展示ボードになります。
ペットボトルって飲み終わったらリサイクルするっていうイメージが強いものだと思うんですけど、コンパクトに潰されて、でこう粉々になって、なんかいろんな工程挟んでまた
綺麗に集めていただくと、まあ、こういう風に、あ、これをベール、ペットボトルをくしゃって潰して集めたものをベールって呼んでるんですけども、これを砕いてフレークにして、でこれを洗って溶かすとこのペレットになります。
はい、なんかビーズ状というか、
はい、でこれいろいろ繊維になったり卵パックになったりトレーになったりするんですけども、我々としてはこれをもう一回ペットボトルに戻したいなと思っていて、これがいかにこの状態に戻るかはこの最初のきれいに集められるかどうかにかかっているので。
そうですよね、あのよく街中とか普段ペットボトル捨てる時にも気をつけてるんですけど、ペットボトルってキャップとあとラベルとってあるじゃないですか、はい、 でもラベルがついたまま捨てられてるものも見かけたりするんですけど、どこまで厳密にやったらいいんですか。あとどこまで綺麗にすすいだらいいのかとか。
理想はきちんとキャップとラベル取っていただいて中すすいでいただくっていうのが理想ではあるんですけど、技術的にはキャップとラベルがついたものも例えば比重分離って言って水に浮かすとペットのこの部分は沈んでキャップは浮くんですね。で、あとは光学選別って言って風で仕分けたりもできるので、理想は綺麗に出していただくっていうことなんですけども、きちんと技術的にはこう回るようになってます。ただ100キロ集めても汚いと60キロにしかなんなかったり、綺麗に集めると100キロ集めると80キロになったり、リサイクルされる量が変わってきます。やっぱりもう一度口に入れるものになるんで、衛生基準っていうのはすごい厳しい。
じゃあ綺麗にするに越したことはないってことですね。
はい、今日本のペットボトルのリサイクル率っていうのは2024年の数字で 85.1% で非常に高い水準になってるんですね。日本のペットボトルのリサイクル率で、それは皆さん のご協力のおかげだと思っています。で、これは世界に誇るべき数字なので、これをきちんと維持して我々としてはもう一回ペットボトルをペットボトルにしていくっていうのを進めていきたいと思っています。
飲み終わったペットボトルのアンケート、家でも外でも3分別っていうところに貼ってましたが、優秀ですね。
いや、結局ゴミだから飲み終わったらこうバッグに入れとくじゃない。で、駅とか通ると大体自動販売機とかがあるから、そこにピリって取ってポイって全部捨ててみたいな感じ。なんか結構便利だよね、そういう風にするのも。
分別大変だな、面倒くさいなとかって思ったり。
それはもう習慣づいてるっていうか、ほら家でもほらね、ペットボトルとかプラゴミとか入れるところ別々にしてやってるから、だからそれを考えれば外でもそんなに。
お父さんはどうでしょう。
私うちではもう習慣化してるからちゃんと分けてますよ。
素晴らしい、
外ではほとんどペットボトル買わない。自分のボトル持って歩いてるから。
結構ですね。
ペットボトル買わない。もう安いところで買って自分で持って歩いてる。
そうよね。そう、
究極のエコですね。
この時間はゴミ減量清掃フェア葛飾の模様をお伝えしています。普段私たちの身近なところで働いてくださっているのがゴミ収集車ですよね。会場ではゴミ収集車へのゴミの積み込み体験をすることができました。
積み込み体験って言って疑似のゴミをですね、実際の収集車の方に積んでもらう体験をしてもらってます。
目の前には青色のゴミ収集車がありますが、そこに積み込み体験ができるってことですね。
そうですね、はい、身近にですねゴミの収集をしている職員とかですね、こういったところを気にしていただければなというところはありますので、いろいろ啓発も向こうでしてますけれど、そういったゴミの収集の分別をしていただければいいかなと思います。
ゴミ収集するときに大変に思ってることとかってどんなことがありますか。
夏とか暑い時期、寒い時期、それで収集をしているので、街中出て収集しているので、そこは休むことなくやるっていうことが難しいかな、大変かなと思います。
お盆休みでもやってますし、年末ギリギリまで収集してくださってますし、もう頭が上がらない思いでいっぱいです。
ありがとうございます。はい、頑張ってますのでぜひ応援の方お願いします。分別をしていただく、まず燃やすゴミ、燃やさないゴミ、それから資源ゴミ、いろいろありますけれど、しっかり分別していただくこと、それから今日8時までに出していただいて、それから収集職員が収集しに行きますので、まず必ず8時までには出していただく、そういったルールをですね守っていただければと思います。
はい、持てるかな。やめてきました。はい、じゃあボタン押しまでお願いします。ゆーっとよいしょ。はい、ボタン、すごいね。
じ ャレンジさせてください。
はい、はい、じゃあ結び目のところを、はい、持っていただいて、はい、好きなところに入れて、
はい、よろしくお願いします。
じゃ入れます。
はい、入れてください。はい、ありがとうございます。
ボタンを押すんですね。
はい、じゃ右手の指で動くまでギューッと押してください。はい、じゃあちょっと後ろ下がって見ててください。
ところから見てください。
プレスが降りてきてゴミを持ってってますね。
はい、ありがとうございます。じゃ今度の横から中見えますので、はい、見てください。
あ、今日はどうしていらっしゃったんですか。
今日はあの子供がこういうの好きなのでお邪魔しようと思いまして。
働く車が大好きってことですか。
車全般ですね。
ゴミ収集車が好きなの。
出てた。
身近ですよね、ゴミ収集車って。
うん、そうですね。いつもあのプールとか行くときにゴミ収集車のお兄さんとかすれ違うので、いつも手振ってもらってるので。ああ日常的ですね。
お母さん、今日は他に回ったところはありますか。
他今フリーマーケットちょっと見て、そこでもゴミ収集車のミニカーを選んで買ってきて、ゴミ収集車尽くしです。
こういうかっこいい車からゴミの分別とかの意識を高めて。
そうですね、入り口はね車から。
普段なんかゴミの処理とかで気をつけてることとかありますか。
あ、でも結構息子もあのゴミ拾ってすぐにゴミ箱に捨ててくれたり、意識高くゴミ捨て頑張っていると思います。
ゴミ収集者の方がかっこいいからっていうところもあったりするんですか。
そうですね、そうかもしれないです。
よ
かった。
上手にできた。
できた。
どうだった、やった。
いいかった。
あ、よかったね、よかった。今日はどうしていらっしゃったんですか。
今日近所だからっていうのと、まあ、イベントなんでちょっと子供たち楽しめるかなと思ってきました。
なんかお祭りみたいで、
はい、
楽しいですよね。
はい、
他何か体験されました。
いや、まだこれから見ていきます。
気になっているところとかありますか。
気になっているところですか。工場の中を見る機会がないので見てみようかなと。
おばあちゃん、はい、普段ゴミの分別とかで気をつけてることとか心がけてることとかありますか。
水元公園が近いのでカラスが結構来ますので、しっかりあのゴミネットをかぶせて持ってっていただくようにしてます。
以上、ゴミ減量清掃フェア葛飾の模様を佐藤文江がお伝えしました。日々捨てているゴミが捨てた先でどうなっているのかを楽しく学ぶことができました。働いてくださっている方に感謝しながら、ゴミの分別リサイクルにより励んでいきましょう。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。